NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。人間大学戦、今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第2回、戦国の妻の役割。お話は作家の永井道子さんです。なおこれは1997年1月に放送されたものです。
今日は戦国の時代の妻の役割についてお話をさせていただきます。そこでですね、一つ見ていただきたい文書がございますので、ちょっと見ていただきましょうか。
妙久ことのみ忍び候までにて候、妙久ことのみ忍び候までにて候。
これはですね、元就が長男の高本に宛てて書いた手紙の一節です。で、妙久と言いますのは彼の妻の方号であります。ですからもうすでに妻は死んでしまっておりまして、亡き妻のことばかりが忍ばれてならないよというふうに書いているんですね。もう戦国武将の中でこんなふうにですね、奥さんのことが忍ばれるよというようなことを手紙に書き残してくれた人というのはそういないんじゃないでしょうかね。で、これもちろん死んでから書かれましたんですから、妙久さんは残念ながら読んでないわけですけど、それにしてもまあなんて妙久さんって幸せな人なのかなというふうな気がしてなりません。で、ところがですね、この肝心な妙久さん本名が分かりませんの。もうなんていう名前か伝わらない、名前がない。そうすると必ずですね、名前が伝わらないなんて大した女じゃないだろうとか、女は大体において名前なんか伝わってないんだよっていうふうにいかにも軽蔑したような言い方をされる方が多いんですが、私はここでぜひとも言いたいと思いますのは、無名必ずしも無力ならずということなんです。まあ、大体ね、日本人は女の人の名前をもう人前であからさまに読むのはむしろ失礼だというその考え方がありましたの。そのことを考えませんとね、無名という意味がわからなくなると思いますのね。で、まあ、うんと古いところでは万葉集にもそういう歌が残っております。いわゆる有楽天皇の歌ですが、こもよみこもち、福しもよみぶくしもし、この丘になつますこ、利益かなのらさね。そしたら、空三つ大和の国はおしなべて我こそ俺、というような歌でございますが、その美しい加護を持って、だり、その福祉という、福祉というのは、草を取る櫛ですね。そういうのを持って、いて、ここの丘の上で名を積んでる子よ。それから先、家聞かな乗らさね、家を聞こう、その名前、家を自分に教えてくれと言うんですね。そして自分の、まあ、有楽天皇の方はですね、まあ本当に有楽天皇が作ったかどうか知りませんけどね、一応そういうことになってますの。これは大和の国は自分が支配者だから、我こそは一応の名を、なのも自分の名前も名乗ろうというような、あ、まあ、歌なんですね。で、その名前を名乗ってくれとか家を教えてくれというのは、実はこれはプロポーズでありましてね。で、まあ、ですから、まあ、女の子側から言いますと、その家をここよというふうに教えるとか、私の名前はこうよっていうことはプロポーズを受け入れるということなんですね。ですから 直樹ってお前どこの人って言われても嫌だと思ったらうんって言ってもいいわけっていうか、なるべくその名前を名乗るっていうのは本当に大事なことだったんですね。ですからあのなかなか名前っていうのは伝わらない。もっともあの古代のね天皇のお妃などは名前が分かっております。でこれはですねあの公的な人間でありますので、位をもらうとかいろんなことにこう書き留める書類が残っておりますので、そこでその名前が分かるので、もう本当のこと言いますとこれは公式の名前でありまして、その時の書類の上の名前であり、普通は大姫ちゃんとか中姫ちゃんとか乙姫さんというふうに言われて、まあ、書類の通りに例えば定子様とか少子様とは言わなかったようなんですね。が平安京の清少納言とか紫式部というような人もこれは女房名でありまして、本名はなかなか伝わっておりませんということですから、この妙久さんが本名がわからないっていうのももう当たり前のことでして、彼女がダメ女であるとかっていうことにはならないんですね。でところがですね、小説では名前がないと困りますのでね、私の小説の中では尾形というふうに言うことにしております。これはあの奥方、北の方という意味で、多分元就はお方よというふうに読んだでありましょう。それから周りの人もお方様というふうに読んだでしょうから、通称としてその、 あのお方、奥さんというふうにして登場させました。それで元就はですね、実はこの妻への愛情を告白しているだけではないんですね。この手紙を読みますと、妻が亡くなってその妻のやるべきことがとってもそれまでやらなくてはならなくなって辛いことだというふうに実は言ってるんです。でこれはですね、戦国の妻の役割は何であったかというようなことについての重要な言葉でもございますので、そのあたりをお話したいと思うんですけども、この元就がどう書いているか、ちょっとこれも読んでいただきましょうか。
内おば母親をもって治め、外おば父親をもって治め候と申す金言、少しもたがわず候。内おば母親をもって治め、外おば父親をもって治め候と申す金言、少しもたがわず候。
つまり家庭内のことは母親、そしてその外のことは父親だということが金言にあるけれども、全くその通りだというふうに元就言ってるんですね。でつまりそうしてみますと男女の分業ということになりますから、なんだそんなことなら今更言うに及ばないじゃないか、これがなんで大事なんだと思う方もあるかもしれませんけれども、このあたりがですね私は大変面白いと思うんですね。でこの当時うちを母親が治めるっていうのは、子供の教育とか受験のためにその夜食を作ってやるとか、そんなことではない、ましてお料理とか家計のやりくりだけではなかったということを、そのここでもう一度はっきり認識しておきたいと思います。で元就の場合にはお方との間に3人の男の子と1人の女の子がおりました。で、成人しますと長男の高本は家を継ぎます。次男の元春は吉川家、これは実はお方の家の実家なんですが、そこに入ります。それから三男の高影は小早川家に入りました。でそれからもう一人、これは長女、珍しくおしんという名前だっていうのが分かってるんですけれども、彼女は獅子戸という家に嫁ぎます。これは元就のいた毛利家と、まあ、大体同格で非常に近くにいる黒人層であります。そして、これは実は結婚したり成人するのは お母さんが亡くなった後なんですけれども、もし生きておりますとですね、彼らはですね、その中にはなかなか利害が対立して、そしてそれをそのなかなか決着がつかない、それをですねうまく調整するのが母親の役目だ。うちを治めるというのはなかなか大変な仕事であったわけなんですね。でつまり毛利という中小企業がだいぶ今度はその大きくなりまして、それで小早川吉川というその子会社、文字通り子供の会社ですけど、その子会社を傘下に収めることになりました。でそれぞれがその子会社の社長でございますから、その利害関係も対立するわけですね。領地はここまでとか、いや今度はこちらはここまでとか、というようなこともございます。でそういうことをですね、いちいち実は言ってくるのはお母さんのところに行ってくるべきものだったらしいんですね。でこれらはですね、分かった、あなたの話は分かった、じゃあこちらもこうしなさい、我慢しなさいとか、ここはあなた無理じゃないというようなことをこう細かく言って、教えてやる、つまり仲を取り持つのがお母さんの役である。つまりうまく喧嘩しないでバランスを取って、その毛利と一緒にやっていこうというようなことを言うのがお母さんの役というわけですから、ただのそのマイホームのママさんではなかったということが言えると思うんです。それでそのことはですね、その毛利元就は手紙の中でもっとはっきり書いております。でこういう意味なんですね。自分も一人になってしまって、お前たち三人の息子のことだけでなく、獅子戸に嫁いだ娘についてもいさめたいことがいろいろあるんだけれども、もううちの向きのことまでは手が回らない、もう年取っちゃったって言うんですね。で肌とくたびれて既婚、つまり婚期もなくなってしまったよというふうに言って、そこで一番最初に、見ていただきました妙宮のことのみ忍び候までにて候というふうに、続くわけでございます。もう疲れてしまってお母さんがいたらこういうことやってくれるのだなと、それにつけても妙宮のことが思い出されるよということなんですね。でこれは大変私大事な手紙だと思います。日本の歴史の中ではですね、女性の役割についてまあとかく今まで見られなかったことが多いですよね。でですけどこの頃、まあ、戦後の50年の一つの成果はですね、女性史の研究が非常に進んだことでございまして、そういう中でですね、女性の経済力、発言力、社会的な、まあ、動き、そういうものが見直されてまいりました。そういうその女性史の研究者の方々に助けられて、まあ、そういう方々とお付き合いをいただきましてね、私もいろんなことをその、まあ、教えていただきました。で私もこれまで書いた歴史小説の中では努めて女の人の役割を見直そうというようなことで、やってきましたけれども、その家を治めると言っても本当にマイホームのことではなくて、政治的な調整力さえも必要だというようなことをですね、ここでその元内の手紙が非常にはっきり示しております。でしかもですね、こういう母親として家を治めるだけが戦国の領主の妻の仕事の全てではなかったわけなんですね。元内のいる、高田郡吉田の里からさらに中国山脈に分け入った吉川というところから実は元内の妻は嫁いでまいりました。ここは山形県の大浅野省の小倉山城、小倉山城というのがありまして、吉川氏はそこの城主でありまして、元成と同じような黒人層の一人でございますが、この小倉山山城の城主である吉川国常の娘がその元成のところに嫁いできたわけです。で吉川家というのは、まあ、同じ黒人層と言いましても、どっちかと言いますと、まあ、吉川の方が多少 力が強いかなという感じがあります。と申しますのはね、実はあの毛利家は代々大変その主人が短命でございます。あの元就のおじいさんは33歳で死んでます。もうおじいさんなんて言えませんよね。そりゃ父の広元は39歳、兄の沖元は24歳、そして少し後ですけれども、その子の高松丸、兄の子供の高松丸はもう9歳で死んでしまいました。でそのおかげで、次男の元就が本家を継ぐことになったんですけれども、こんな状態では決してもう国力を増加するとか充実させるっていうことはできませんでしたね。そこが一方のですね、あの吉川家の方は身体強健、長寿でありまして、先祖は鬼吉川と言われたほどの家だったんです。その吉川がなぜ次毛利と縁組をしたのかと言いますと、ずっと前にですね、国常の娘、お父さんの国常の娘は山陰の大領主天子常久のところに嫁いでおりました。そして天子はですね、山陰に一帯に力を広げる一方、山陽方面を狙っておりました。そういうことでですか、ですからこの時天子の常久はその自分の妻の命を元就のところに嫁がせて、その結婚によって安芸進出をの突破口を作ろうとしたのではないかと。まあとにかくお前奥さんにお前の命でも毛利のところにやったらどうだというようなことなんですね。でもともとその吉川と毛利っていうのは縁組がございまして、吉川国常の息子 の元常という人にはその元就の、まあ、腹違いの兄弟お松、これも名前が分かっているんですが、お松という人が嫁いでおります。つまり毛利と吉川というのは結婚が何回も、まあ、続いていたといいますか、そういう関係があったようなんですね。そしてのこういう、まあ、ややこしい黒人同士の結婚をその政略結婚というふうに言っております。確かにこれは政略的な結婚であることは事実でございますけれども、この明治から来る、まあ、なんて暗い印象ですね。これは私はこの際もう絶対にこう払いのけていただきたい。私がここでお話しする大きなポイントの一つはこの政略結婚というものの見直しなんです。これまで政略結婚と言いますとね、男の野望の犠牲になってもう女は泣き泣きに嫁がされる、まあ、人見ごっこみたいなもんだなんていうふうに考えておりましたけど、これはもう絶対に間違いですね。と言いますのはですね、彼女たちは実家でにおけるその経済的な権利も持っておりましたし、漁師層の娘でございますとその漁師の中の一員としての発言力、そういうものを持っておりました。つまり領主権を少しずつ分け持ってたと言ってもいいんですね。その人が竹にお嫁に行くというのはその領主たち その権利といいますか、そういう地位を後ろに背負ってその違う国に入っていく、言ってみれば外交官として赴任するわけですね。そういうふうな立場に置かれますから、もちろん彼女はただ一人お嫁に行くわけじゃない、たくさんスタッフを連れてきます。そして婚家先とニコニコして、まあ、仲良くしましょうというようなことでやっていく。この神前という非常に大きな任務を背負わされて、自分も戦国時代を生きる領主の一人という自覚を持ってその嫁いでいくのが政略結婚なんですね。まあ、それだけに木骨は折れます。でも昔の結婚というのはどうしてもそこのうちに入っていろいろ気を使うということはちょっと前まではございました。それのもっとスケールが大きくて、しかも自分の上司の娘であるって誇りを持って行ったというような意味でですね、まあ政略結婚というもののイメージは全くここで変えなきゃいけないんじゃないかというふうに私は思っております。ではですね、元就のところに吉 川家から来た岡田さん、これはどういう役割をしたでしょうか。それをですね、歴史の中で拾ってみますと、大永3年、1523年のことでありますけれども、その天子の常久、おばさんの嫁いでるところですね、その常久の共にですね、その秋の西条鏡山、山城というのを攻めております。これは大内方に属していたものなんですけれども、そこを攻めているということは、ここではっきり元就は天子方についた、天子方でやったということが分かりますね。ということは、つまり岡田がその天子吉川というラインに元就をこう引っ張り込んだ。実にうまく、まあ岡田はその何て言いますか、力量を発揮したんだということが言えると思います。しかもですね、それから間もなく、それまで毛利の当主だった幼い高松丸、兄の子供でございますが、これが死んでしまいます。さて、その後毛利のうちどうするかというようなことが起きてまいります。で、この時にですね、実は腹違いの元綱という男もおりまして、元就が必ずしもすんなり決まったわけではない、まあ、いろんな戦いきさつがあるんですが、その時にですね、毛利家の重臣が天子常久のところへ出かけていって、元就をその厚みにしたいと言って了承を得たというふうに、まあ、表側の種類ではなっておりますけれども、この陰ではですね、もちろんその岡田さんがおばさんにね、私の夫の元就をお願いしますというようなことを言ったと思うんですね。だからこんなふうにですね、実家の役にも立つけれども、ある意味では夫のために役に立つ、その意味で大変頼りがいがあったのが戦国武将の妻であったのではないかと思います。ですから、その元就がですね、要求のことまで忍ばれるというのは、ただ愛情とか、ああ懐かしいよっていうことじゃなくて、そこには様々のお前と二人三脚やってきたなというような思いがあったんだと思うんですね。しかしね、この後継ぎの問題の時でも、天子もなかなか去るものでして、その元就は辞めて天子から養子をもらったらどうだなんていう動きもあるし、いや元綱なんていう動きもある。だからなかなか岡田さんもそこの中をかき分けて、まあ、苦い思いを味わったこともあると思うんですが、こういう、つまりいきさつ、その駆け引きの中で戦国の女性っていうのは磨かれていくということを、まあ、言えるんじゃないでしょう。そしてやがて、子供が何人も生まれてきます。そうしますとね、岡田さんはじわじわっとこう毛利のうちに根を据えていく。一方、しばらく後になりますけれども、吉川家のお父さんやお母さんも死んでしまう。そうしますと、ますますもう毛利のうちに根を生やして、ここの元就およびその子を助けていかなければならないというふうになっていく。これがですね、一応は母が治めといった言葉なんですね。で、ここです。ではもう一度手紙に戻って、見ていただきましょうか。
内外の義を三人へのことが申すあたわず、五流の五文字などが上までも勇めをなしたきことのみ候らえども、内外の義を三人へのことは申すあたわず、五流の五文字などが上までも勇めをなしたきことのみ候らえども。
前にもちょっとお話を、これの話しておきましたけども、原文で今読んでいただきました。その中でですね、三人の子供と、それから五流の五文字、これは獅子戸という家が五流城というのに住んでおりました。そこに、五文字というのが娘なんですけど、のことも嫁いでいる。そのことについて言っているので、これは名前はおしんという名前だそうです。その五文字っていうのは、お寿司をすもじなんていうのと同じで、五文字というと、これがお嬢さんということらしいんですね。で、この五文字さん、なかなかこの獅子戸に行った五文字さんは もう生活がきつかったらしいんですよ。でいろんなこと言ってくる。それは言ってくるってのはわがまま言ってるんじゃなくて、獅子戸はこういう要求してるからこれ通してくれとか、そういうこと、それから私だって毛利の娘なんだからこれだけのことはやってくれっていうようなことを言ってくるんだと思うんですね。でそういうことをそのいさめたいというようなことを言ってるわけでして、こういうつまりその実家と婚家を結んでいたのが戦国の女性だと思うんです。でこれは岡田さんとか五文字さんだけではなくて、戦国のいわゆる国人領主っていうのは全部連合いたしましてね、これを国人一揆っていうんです。後ろ傘立てて戦うんじゃなくてみんなで連合する。でその一揆をうまくするためにはその中でびっくりするほど結婚がやり取りされております。つまり国人一揆を強めるためには女たちの力がなくてはダメだと言ってもいいくらいにですね、女の結婚というものは重要な意味を持ってたわけです。もっとも仲良くするだけでなくてですね、両者がその戦いになるというような場合もありますね。そうなるとですね、その娘さんはスパイとしてもう有能なる活躍をします。例えば織田信長の娘の徳姫、これがですね、自分のお姑さんの築山殿のことを密告いたしますね。これはお姑の戦いではなくて、こういう徳姫としては今川家はどうも織田には敵を持っているということを、伝えたわけですね。そういうスパイ活動というようなこともございます。そういう意味でそのこれに比べるとですね、岡田さんなんかの結婚は、まだしも良かったと思うんですけど、思いますし、それからこういうことは口では言えないから書いておくとかなんか言うんですけど、それじゃなんで、妻の思いを大事にしたか、そしてこんな手紙を書いたのかというようなことについては次の回でお話をさせていただきたいというふうに思っています。
妙久ことのみ忍び候までにて候、まこと語るべきものも候らわばや、胸中ばかりに下し候候、内おば母親をもって納め、外おば父親をもって納め候と申す金言、少しもたがわず候。
素顔、毛利元就の手紙を読む第2回の今日は戦国の妻の役割。お話は作家の永井道子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年1月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む、次回は三ツ矢の教えの裏表。ではこれで NHK ラジオライブラリーを終わります。